で、この4人がもううだうだうだうだ、うわあのテスト勉強したくねえわーと言いながら、まあ、あのテストに向かっていって、で、まあ、その途中でそのかつてそのなんですかね、お母さんの高校時代に書いてたそのなんですかね、ノートみたいなものを本棚から発見して、そこでもお母さんがやっぱりうわテスト勉強したくねえわーみたいな同じこと書いてるっていうね、いう感じで、まあ、その話がちょっとこの話全体を包み込んでいくわけです。まあ、あっという間に終わってしまうその青春時代みたいなものを、まあ、ちょっとその相対化する一段上から見る視点になってこの話全体を包んでいるわけですけど、まあ、とりあえずその試験勉強からうだうだうだうだ逃げながらも、まあ、結局逃げることはできずに、まあ、みんなおのおのね、できたできないはありながらも、まあ、テスト期間というかテストの日を迎えて、やっと解放された4人が地元の、くだら文化祭りっていうのかなっていう、まあ、お祭りがあるらしくて、全然僕は知らなかったんですけど、やっと終わったわーって言ってそのお祭りに行くというお話です。で、まあ、このお話、今くだら文化祭りって言ったようにそこから分かると思うんですけど、いわゆる朝鮮の三国時代っていうんですか、これはまあみんな歴史の教科書で習ったと思うんですけど、まあ、今どういうふうに表記されてるか分かんないですけど、いわゆる百済、高句麗、新羅っていう、まあ、3つの勢力がある種拮抗していた時代のその一つの文化圏である百済の、都が実はこの甲州にあったということを時代がありまして、多分その時代を振り返るというか、その時代を称えるというか、そういうお祭りが地元にあるらしいんですね。で、全くその甲州にその百済の都があったってことは僕は全く知らなかったんですけど、まあ、ちょっと調べてみると、まあ、ソウル近辺にあった元々の都が、まあ、ある種その何ですか、高句麗のなんか侵攻によってこう都がこう遷都していって、でその結果そのこの甲州今州に移っていた時代があったということで、まあ、その百済文化みたいなものが非常にこう色濃く残っているというか、まあ、その中心地であった時期があったということを知れて、まあ、非常に面白かったですね。本当に全然知らないんだなと。まあ、百済っていうのは、まあ、非常に日本とも関係は深いわけですけども、こういう細かい地域性みたいなことあまり知らないで、と思って。まあ、こういうのがやっぱり外国の漫画読むときの面白さの一つかなと思いながら楽しく見ました。でも、まあ、そういう理屈みたいなのは別になくて、この女子中学生からしたら地元のすごい楽しいお祭りなんで、いろんなそのパレードを見たり、まあ、何ですかね、試験勉強してるときからその、何ですかね、仮想行列が前通ってすごい集中力を解かれたりとかね、そういう話があったりとか、あと、まあね、すごい綺麗な花火が上がったのを、まあ、みんなで見たり、それを見ながら、まあ、いわゆるその祭りの中心地になると思うんですけど、その百済、甲州中心時代をある種その象徴するであろう、その何ですかね、甲州のその根樹の中心にですね、お城があるんですね。根山村ってここで書いてありますね。丘の上に築かれたそのお城、アンド古墳って書かれてますけど、今博物館かなんかになってるのかな。いわゆる公の山の城、まあ山城ですよね。それがあって、まあそこの橋、山を登っていってですね。で、見晴らしのいいところ。その街を見下ろしたり、そういう条件が非常に美しく描かれてますね、うん、で、そのお祭りをね、練り歩きながら、まあ、まあ、韓国も非常にその屋台文化が盛んなところなんで、この4人がですね、まあ、始終飯食ってるっていうね。で、まあ、美味しそうなものをすごい食べてるんですけど、まあ、普通にそのやっぱりその日本でもおなじみの何ですか、いわゆるそのチヂミとかね、そういうものも出てますけど、いわゆるその ポンデギってやつですか、珍味でね、よくゲテモノとかで紹介されたりもしますけど、おかいこさんの佃煮ですね。あれとかがそのカップに入って、その屋台とかで売ってて、その女の子たちがうげーとか言ってて、ああ、やっぱり女の子が嫌いなんだなと思いながら、やっぱりそのドメスティックな屋台文化っていうのはすごい面白いんで、そういうのものをこう練り歩きながらいろいろ食い歩いて、まあ、あの山城なんで、こう何も食わなかったらもう坂登れないとか、まあそういう感じで、あの文句言ったりイチャコラしたりとかしながら、この4人がまあ仲良く喧嘩するみたいな、まああのたわいもない話ですけど、まあそのたわいのなさが面白いよねというか、まあ、あのそのたわいのなさがかけがえがないよねっていう視点が、やっぱりその、あの今大人になったお母さんの視点、そして今そこに立ってる私みたいな感じで、まあちょっとはその何ですかね、あのイチャコラだけではない、あの時間を超えた、物語になってるかなと思って、すごくいいなと思いました。絵もすごく美しいですしね。あとそこのところで、いわゆるなんてんだっけあれ、まあきなこ餅、まあ、向こう、韓国の気持ちのきなこ餅ってあるんですけど、まあ、いろいろナッツかけたり、その、香辛料、ナツメグとかいろいろ、バージョンはいろいろあるんですけど、インジョルミっていうの、インジョルミっていう呼ばれ方をするらしいけど、まあ、韓国のきのこ餅の、が、もう屋台とかも出てて、そこでいつもちょっと天然っぽいね、あの、さっき出てきた、あの、パーマ。パーマに関してはちょっとパーマミス事件とかいろいろあって、そこも日本の漫画といろいろね、あの、つながりのある描写がすごい出てきて、ちょっと面白いんだけど、その女の子が、まあちょっとその珍しく、あの、実はその、何ですかね、このきな粉をまぶした餅っていうのは、その李氏朝鮮時代の王様が、ある種その軍事クーデーターを起きて都落ちをした時に、その家臣が、その、献上したお菓子が、その、今の、その、なんですか、きなこ餅につながってるんだよっていう、ちょっとその韓国面白話っていうか、そういう話も出てきて、あ、楽しいなと思いました。だからそのなんていうのかな、初期にそのなんですか、海外、まあその海外文学とか、まあ海外漫画とかもそうですけど、子供の時とかに読んでね、あのアメリカの人はあのピクルス丸かじりして食ったりするんだなとか、日本であんまり見たことない食べ物が出てきたりする面白さってあるじゃないですか、フィッシュ&チップスとかで、なんでこれが広がったのかみたいなことを知ると、あのよりその身近なところからその海外の文化に興味を持つっていう、やっぱり見た目がその非常にその漫画的に洗練されてるんで、あの逆に面白み、海外漫画ファンからすると漫画っぽすぎるなと思うかもしれないですけど、味付けはしっかり韓国風に味付けされてるんで、あのそういう面白さはちゃんとあります。なのであの何ですか、漫画スタイル、あの海外漫画あんま興味ないんだよねっていう人も、まあ食わず嫌いせずにぜひ読んでみたら面白いんじゃないかなと。あの逆に近い分だけ何ですかね、こう微妙な味が分かるっていうか、うん、あのざっくりとしたアメリカってこう、フランスってこうっていうよりも、よりこう、なんていうのかな、繊細な味付けがされてるっていうか、その同じところと違うところがすごく楽しいなっていう感じが、この漫画を読んでて、僕は思いましたね。だからその、ちょっとした、あの、なんですか、女の子が祭り行って、あのちょけるだけの話ですけど、あのその中においてもやっぱりその朝鮮の三国時代とその李氏朝鮮の時代、ものすごい時代的に開きがありますけど、そういう話が祭り行ってあの飯食ってるだけで出てくるっていうね、あのそういう面白さがすごくありました。まあそういう意味ではこの4人がウェーイって言って祭りで、まあ、散々あの大騒ぎしてですね、でヘトヘトになって友達の家にやってきて、でまあお泊りしてですね、晩飯腹減ったわ、晩飯なんか夜食食うとか言って、 で出てくるのがラーメンっていうね。まあ、あの韓国はやっぱり日本と同じようにインスタントラーメンが非常に広がってる世界なので、まあ、あの夜中にインスタントラーメンいいのかっていう気がしますけど、まあ、あの中学生なんでね、あの代謝が非常に早いんで大丈夫だと思うんですけど、ただラーメン作るだけじゃなくて、途中で誰これ、あのプデ投げにした人っていう、プデチゲっていうのはいわゆる、まあ、豚鍋っていう格安で、まあ、僕も結構好きなんですけど、これなんかもね、やっぱり今あの、朝鮮三国時代から李氏朝鮮になって、でプデ投げってなると、鍋ってなる、プデチゲってなると、やっぱり朝鮮戦争、ベトナム戦争、いわゆるそのの時にそのレーションですね、コンバットレーション、いわゆる携帯食ですね、のいわゆるそこに入っているそのソーセージとか、うん、そのランチョンミートとかで、そういうものにそのコチュジャンやらなんやとか、そのキムチやらで乾燥ラーメンとか、そういうのを全部ぶち込んで、あのグツグツに煮て作って食べたっていうのが、まあ、あのプデチゲの起源って言われてるんで、で、あ、そういうのやっぱり自然と食うのねっていう、こんなポップな女子中学生もみたいな感じで、なんかこう、なんですかね、その普通に生きている韓国の女子中学生の生態を描いてても、すごくその向こうに見えるそのなんですか、文化的こう多重性っていうんですか、みたいなものが読んでてすごく楽しいなと思って、あの全然そのね、すぐお隣の国ですけれども、韓国の文化って全然不勉強で知らないんでね、そういうものがこのちょっとした女子中学生の生活の中に出てくるっていうのがすごく楽しい漫画だと思いました。で、まあいろいろご託を並べましたけど、あの非常にその景色も綺麗だし、描写がやっぱりその地方都市を扱ってて、実在の場所を扱ってるんで、非常に具体的で説得力がありますね。あ、この丘を登るとあっちが見えるんだな、ここの川、学校からこの川を渡っていくとあそこに出るんだな、みたいなものがこう頭の中に作られてすごく楽しいですね、マッピングする。それこそその初めいろんなニューヨークね、そのタイムズスクエア、こうクイーンズ地区がこうっていう、そのスーパーヒーローコミックとか読んでると徐々にこう頭の中にできてくるみたいなあるわけじゃないですか。なんかそういう感じで知らない都市を頭の中で組み立てていく、それをすごく補完してくれる面白さがあって、そういう意味でもやっぱりすごくこうなんていうかな、脳みそのこういろんなところを刺激される、楽しさがありましたね。で、それをこう裏付けられるように、ちょっとこれは携帯の翻訳のデータ量は超えてしまったので、後書きの部分はちょっと読めなかったんですけど、おそらく作者さんがその舞台となっているそのコンジュの地図みたいなものを書いててくださって、でこの4人の仲良し4人組はこのルートを歩きましたよっていう風な地図にこう矢印を書いてくれてるんですよね。なので、あの非常にデータを保管しやすくてとても面白く読めます。なので、あのね、行かれた方はあんまり少ない、多くはないかもしれないですけど、やっぱりね、日本から行くとなると主要都市に行くことが多いですし、まあ、取材となればそのね、あの国境地帯とかになってくるんで、ではありますけども、まあそのいろんな文化的背景を見たりとか、 Google マップでね見れると本当は嬉しいんですけど、やっぱり韓国はあのね、軍事的問題、まあ休戦状態なので、あの Google マップでいろんなところを見るってことができないっていうね、まあちょっと欠点があるんですけども、まあポイントポイントではその見晴らしのいい丘とかね、さっき出てきた山城のてっぺんからの景色とか、そういうところは見れるんで、そういうものを見ながらあの漫画を読むとより一層楽しく読めるんじゃないかなと思いました。まあそういうことで、ちょっと今回僕の方で今あの、ね、サウザンホームページとしては、サウザンコミックスの方でやってる、クラウドファンディング 地域の私生活99っていう、これのクラウドファンディングを今やってて、多分6月末日ぐらいまでやってるのかな。まだ、全然目標金額まで達成してないんで、興味があったら、ぜひぜひ、一つポチってみてください。僕はすごく楽しく読みました。とりあえず読んだのはプサンとこのコンジュだけですけど、他の作品もまあ全然絵の経路は違うし、それぞれ違う読み方ができる漫画になってるだろうなと思ってます。で、韓国のこと詳しくないですけども、それぞれの漫画パラパラっと絵を見ただけでも、そのランドマークとか、その地域性みたいなものはそれぞれこう組み込んであって、やっぱりこの本自体の何ですかね、そのいわゆる観光ガイド的な、よくあるじゃないですか、ちょっと縦長のパンフレット風の、ちょっと気の利いたすごいおしゃれなんですけど、それをもうやっぱりその何で地域を歩いてる感じ、あとそれを読むとなんか地域の感じが見えてくる。やっぱりその僕はそれこそ根性に行ったことは一回もないですけど、これを読んだだけですごい根性に興味持ったし、頭の中で一部すごいこうマップが描けたっていうのはすごく楽しい経験だったので、やっぱりこれは実際の本を手に取って読まれるのはおすすめですけど、デジタルの方の販売もやってるみたいなんで、置く場所ないわとか、デジタルの方が読みやすいって方はそちらで読まれるのもいいのかなと思いました。というわけで、地域の私生活99、コンジュ編をちょっと喋ってみました。興味があったら YouTube の方でやってるね、プサン編の方も聞いてみてください。ほんじゃまた。